元谷ユナイテッドプレゼンツ、
白川ベーノのもっと倉敷知りたいの。ボンジョルノ、倉敷商店街公認ゆるキャラ、ジャン・アレクサンドロ・デレ・ボケの倉敷の白川ベーノっていうの。みんなからは白川ベーノって呼ばれてるの。
そして私が FM 倉敷パーソナリティの清水葵です。よろしくお願いします。
ピアチェーラ、
昨日はホワイトデーでしたが、バレンタインデーに誰かに何かを贈った皆さんはお返しいただけましたか？私は家族にチョコレートを渡していたんですけども、私が欲しかった春色のバッグを買ってもらっちゃいました。春色ってテンション上がりますよね。これからの時期お花見とかに持っていきたいなと思っています。そういえば白壁へのはどんなものをお返しに渡しているんでしょうね。
白川ベーノももちろんプレゼントお貸ししてるの。バレンタインのチョコをもらった女性たちには白川ベーノグッズをプレゼントしてるの。みんな喜んでくれるの。今回は番組をお聞きのリスナーの皆さんにもプレゼントしたいの。
ということで、リスナーさんへのプレゼントをご用意しております。白壁のグッズの詰め合わせを1名様にプレゼントします。プレゼントをご希望の方はこの番組のホームページのお便りお問い合わせのフォームから、番組の感想や白壁のへのメッセージを添えて応募してください。締め切りは3月23日日曜日ですよ。皆さんふるって応募してくださいね。さあ、白壁のもっと倉敷知りたいの、最後までお付き合いください。この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りします。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ、元谷ユナイテッド。
ベーノファミリー、
ほられんの。
このコーナーは白壁ベーノがインスタグラムで紹介したお店、通称ベーノファミリーを呼んで詳しくお話を聞いてみようというコーナーです。本日のベーノファミリーは、
ケーキと焼き菓子のお店、ルシカさんなの。
ケーキと焼き菓子のお店ルシカからは店長の貝原裕二さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくなーな
ー。さあ、ルシカさんといえばですね、私先日バレンタインデーでルシカさんのチョコレートをもらったんですよ、
はい、あ、そうですか。あ、ありがとうございます、はい、
なのですごい私の中ではタイムリーというか、ホワイトデー直後のこの3月15日にルシカさんのお話を放送するっていうところに、なんとなくこうタイミングの良さを感じております。
あ、なるほど、ありがとうございます。はい、
葵ちゃんが羨ましいの。
生チョコだったんですけど美味しかったですね。
ありがとうございます。
滑らかで後味もなんか味わい深くって、
葵ちゃんのチョコ愛が爆発してるの。
そういうこだわりがたくさん詰まったお店なんですか？
そうですね、基本的なことだと思うんですけど、材料はいいものというか、
うんうん、
体に優しいものを考えて選んで使ってます。基本的に添加物とか全く使ってないですし、
はい、
体に悪いと言われているようなトランス脂肪酸も含まれているショートニングであったりマーガリンであったり、そういったものは全く使ってないので、そういう積み重ねなのかなとも思っています。
ああそうなんですね。添加物とかそういうものに気をつけて材料選びをして、それを商品としてこう落とし込むといいますか、はい、発売されてるんですね、
はい、そうですね。を一番にやっぱり考えて材料は選んでいます。
そうですか。材料に対するこだわりがちょっと垣間見えたところで伺っていきますが、ルシカさん今倉敷市稲荷町にあるパティスリーということなんですよね。
そうですね、はい、
はい、聞くところによると昨年8月に移転をしてきて今の場所っていうことなんですよね。
そうですね、以前はあの中島の方で丸14年やっておりました、
はい、
ちょっと縁があってこの場所に去年の8月に移転しました。
前の場所でもう14年もやっているとなんかエピソードとかもありそうですけど、そもそも貝原さんがこういうパティスリーを開きたいなと思って始めたお店なんですか？
はい、はい、私がケーキ屋でずっとあの働いてましたんで、
はい、
自分のお店をやりたいなっていうふうに考え出した頃からちょっといろいろとどういったお店をしようかなっていうのを考えながら物件とかも探してて、うんうん、でまあ、あのここだったらケーキ屋さんできるんじゃないかなっていうので中島で、はい、始めました。
へー、ケーキとか焼き菓子を作るのは昔から好きだったとか興味があったっていうのがあるんですか？
そうですね、私の母が結構、はい、家でそういったものを作るのが好きな人 で材料もそうですけど器具が一通り揃ってまして、
はい、
中学校高校の頃からちょっとそういった方向にこうちょっと気持ちが向かい始めて、で高校卒業して専門学校に行って、でもうすぐあのケーキ屋さんの方に勤めて、はい、
ではそこで、まあ、修行といいますかいろいろな経験を経て、そしてあの倉敷市の中島にルシカをまずはオープンしたってことですか？
そうですね、はい、そうです。
学生の頃からの夢を叶えた、とっても素敵なの。
このルシカというお名前もちょっと特徴的だなと思うんですけど、
はいはい、
名前はどういう由来で付けられたんですか？
僕の好きな映画がフィンランドが舞台 の, あの映画がありまして、
はい、
でそこからちょっとフィンランド語でいろいろ探して語呂のいい言葉が見つかったんで付けさせてもらいました。
フィンランド語なんですね。じゃあルシカっていうのは
そう
どういう意味なんですか？
うん、あれですね、サジとかっていう。
へえ、そういう意味だったんですね。ルシカさんのインスタグラムを拝見すると、店名はあのカモメ食堂からっていう一言が添えられていて、
大好きな映画なんですけど、はい、
あ、これが映画のタイトルってことですか？
カモメ食堂が、
はい、
フィンランドのヘルシンキっていう街が舞台の食堂の日本人がこうちょっと頑張って働いてるみたいな映画なんですけど、
はい、
まあ、その雰囲気というか空気感というかそういったところがにちょっと憧れみたいなものもありまして、そんなに大した意味はないんですけど、
いやいやいやいやいやいや、まあ、でもそこにインスパイアを受けてお店の内装とか、はい、そして商品みたいなところをこだわってらっしゃるんですよね、きっと。
そこが理想な感じなんですけど、まあ、なかなか日々バタバタしてない
リアルですね。
だいぶかけ離れてると思うんですけど、はい、
そうですよね。あの私の知り合いにもルシカさん の, そのケーキや焼き菓子が大好きでっていう方がいて、その方からあのバレンタインに生チョコをいただいたんですけども、
ありがとうございます。
やはりあの中島から移転したっていうので、その移転前からのファンの方もいらっしゃるでしょうし、
はい、あ、そうですね、
ですよね、
本当にありがたい。本当に今来ていただいているお客様の半数以上はもしかしたら中島から来ていただいている方かもしれないですね。
ルシカさんを一度味わうと抜け出せないの。
もうインスタグラムに並んでるケーキの写真とか焼き菓子の写真見てても彩り豊かで可愛らしくて、つい足を運びたくなるようなお店だなと思うんですけども、材料以外にもこの商品へのこだわりっていうところとか、お客さんに喜んでもらいたいっていうポイントはありますか？
まあ、僕自身あんまり大量生産っていうのが得意ではないんです、
はい、
もう 大量生産すればその効率であったりいいこともたくさんあるんですけど、僕自身がちょっとあんまり好きではなくて大量生産、
うんうん、
で生ケーキも焼き菓子もなるべく出来たてをこまめに出したいなっていうのがあって、ショーケースに並べるケーキの数もなるべくちょっとこう数は少なめに出すようにしたり、なくなったら追加するような感じでやってるので、お客様にはちょっと不便に感じられるところもあるかなと思うんですけど、まあでもそうですね、夕方にはまあほぼほぼなくなってるような状態がまあベストかなと考えてて、今のところそんな感じでやらせていただいてますね。
じゃあやっぱり一つ一つに結構手間とか愛情をかけて商品を作ってらっしゃるんでしょうね。
ですね、ちょっとやっぱりショーケースも小さいですけど、お店はちっちゃいお店なんですけど、まあ、あの種類とか少ない分ちょっと一つ一つにこう手間をかけるというか、一つ一つに満足していただけるようにあの頑張っています。
そして、はい、あの白壁のもルシカさんにお邪魔してフランス栗のモンブランを食べたようですけども、一番人気がモンブランなんですかね。
モンブランを2種類出してまして、
はい、
その召し上がっていただいたフランス栗のモンブランと、もう一つあの和栗のモンブランという日本の栗を使ったモンブランもあるんですけど、そちらの方がどちらかというと人気がありますね、はい、
モンブランやっぱりどの時期でもね食べたくなりますから、ぜひあのルシカさんの最新情報はインスタグラムで発信されておりますので、リスナーの皆さんもフォローしてお店の方にも足を運んでみてください。ということで今回はルシカから店長の貝原裕二さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうなーな
ー。元谷ユナイテッドプレゼンツ、
白壁のもっと暮らし知りたいの。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ元谷ユナイテッド。
フォルツァ倉敷エールステーション。
このコーナーは倉敷市を盛り上げる人や団体に焦点を当て、倉敷を盛り上げる方たちを応援するコーナーです。ここからは前回に引き続き三村英夫さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
倉敷市の商店街の相談役としても活動されているということなので、商店街のお話をいろいろと伺ったところで前半のお話が終わりました、うん、今回はですね、うん、この倉敷市の商店街には土曜夜市や年の市といった長年受け継がれている恒例のイベントが多く存在しますが、こういった地域文化に地元の若者が関心を持つためにはどうしたらいいと思いますか、というところからお聞かせ願えたらなと思うんですけども。
はい、そうですね、あの土曜夜市はあの一旦は、まあ、非常に人が少なくなった時期があったなというふうにあの思ってるんですけれども、
はい、
あのまあ、非常にこう昭和感も漂って、
うん、
まあ、ノストラジックで、まあ、一つこう何か懐かしいこうあのイベントになってきて、それが若者の心をこうくすぐり始めて、あ、こういう昭和のなんか屋台があったりとか、もう暑い中食べ歩きしてこんなのも結構楽しいなっていう感じで、まあ土曜夜市やそれから天領祭りとかっていうのも非常に大勢の若者が参加をしていってます。で、まあこういったですねイベントに若者がどんどんこう参加をしてきてもらってるっていうあの感覚は 非常に最近強くあります。で、商店街の理事会の中でもですね、まあ、非常に多くの方が来られるので、やっぱり警備どうするかとかしようかとかっていうようなことで、うん、まあ、これまた一つ嬉しい悲鳴ではあるんですけど、街の中のその商店街をステージにして、ああいうイベントをやっていくと、うん、ですからこれからビオスの広場も商店街が管理するようになりましたので、
はい、
比較的商店街にとってで一緒にですね開催するイベントが、まあ、商店街にとってもこう非常に効果的というか波及効果があるというようなイベントをですね、これからもっと増やして、今だんだん増えていってますけど、もっと増やしていけばですね、若い人たちが商店街へ来る一つの目的になるんじゃないかなという気はします。
はい、の幼少期を倉敷の商店街で買い物したりっていうので過ごされてた三村さんですが、その頃はイベントっていうのは多かったんですか？
イベントしてなくても人集まってましたからね。
あ、
商店街は
そうか、
もう目的を持ってみんな商店街行って、その目的を達成できるだけのお店とか、
うんうん、
いろんなものがもうそこに揃ってたので、まあ、でも今言ったらもうしょっちゅう行ってましたね。本屋さんもあるし、うん、スポーツ屋さんもあるし、うんうん、靴屋さんもあるし、もう商店街のに行けばもう大体その揃ってますし、あそこの商店街のあの靴を買いたいとか、
あ、
そうん で、あの商店街ってあそこ のお店行って帽子を買いたいとか、
はいはいはい、
結構するんですよ。もうやっぱりバーッといいもの並んでますから、うんうん、これはやっぱり高校生ぐらい、まあ、大学は僕もちょっと東京の方へ行った時期があったので、うん、もう高校ぐらいは本当に商店街へあれを買いたいこれを買いたいって言って、もう商店街よく行ってました。
でも一旦その大学生活で倉敷を離れるわけじゃないですか、うんうんうんうん、また戻ってきますよね、うんうんうん、戻ってきた時ってそういう倉敷の感じ方って変化はありましたか？
ありましたね、ありましたね。特に大きな郊外型の店舗がずっと建ってきて、これ全国的にもう商店街がシャッター街って言われた時期があって、これはもう倉敷だけではなくて、
うん、
もう全国的にそういうこう衰退が加速した時期がやっぱりありました。でその時は本当にこう商店街来てもですね、あの店がなくなった、この店がなくなったっていうことで非常に寂しい思いをしておりました。でなかなかもうシャッター下ろしてしまうと次のお店が入ってこなくて、暗い感じのやっぱり時期がありましたね。 ありました。もうこれはもう時代でだったんでしょう、
うんうん、
はい、
まあ、そんな商店街がね、今やいろんなお店がこう入ってきたり、イベントなんかでなんかちょっと新しい風も感じますよね。
そうですね、一応こう物販で物を売るっていうのが、まあ、商店街にこう補助金を出す、まあ、基本ではあるんですけれども、うん、まあ、今こう飲食もだんだんに増えてきて、これは飲食のお店は若い人が入って頑張ってますけれど、彼らもまた商店街のこの担い手として、
うん、
商店街の人たちと今仲良く盛り上げていこうという気持ちになってますので、これもやっぱり時代の変化というか、これからのその商店街の在り方とかというものを考えた時に一つの在り方かなというふうには思ってます。やっぱり協力をして、
はい、何
でも協力をして次の時代に備える、誰を排除するとかではなくて、でこれが今の商店街には皆さんチームワークでやってるんじゃないかなという気がしますけどね。
そうですよね、はいはい、まあ、商店街だけで見てもその中のお店を見てもそういう感じですし、
うんうん、
あと今チーム K6 の方で、うんうんうん、まさかのその大型郊外店舗の方とも協力をしているっていうところが本当に先進的だなと思うので、そういう意味でも本当に倉敷市の商店街がこのあと20年、20年、30年こうずっと続いていくんだろうなっていうのもそう感じますね。10年後20年後の倉敷エリアとしての倉敷はどういう風になっていったらいいなってお考えですか？
人が生きていく上での、
うん、
こう、まあ、気持ちの在り方というか、それは、まあ、倉敷でゆりかごから墓場まで安心してこう暮らせる、そういった町であったらいいなっていう風に思ってます、
うん、
でこう具体的に言えば町の在り方としては、
はい、
やっぱりこう鉄道が今ずっと、まあ、倉敷駅周辺が まあ、40年50年前ですかね、開発をした時と同じようなこう変化のない駅の形で南北が分断されて、鉄道を上げることができないまんま周辺整備にもこう手をつけられないという状況があるので、うん、まあ、これは倉敷市全体 の唯一の拠点、倉敷駅が、う
ん、はい、
でまた備中地域の、まあ、一つの玄関口として、うん、その役割 を考えた時にもう少しですね、倉敷駅周辺が高度化されて賑やかになって、また若い人たちをさらに吸収できるようなこう魅力がある街づくりをまずはしていかなければいけないかなというふうには強く思ってます。
うん
うん、で、まあ、鉄道を上げる事業っていうのはこれ県の事業ではあるんですけれども、まあ、協力してですね、倉敷駅周辺の高度利用、まあ、これをしていかなければいけないかなと。あとはですね、もう前半にも申し上げたように、もう東京へ行ったりとかですね、自分たちの夢を叶えるために、まあ、一旦は東京へ行ったり、その都会へ行ったりして夢を叶えない、うん、そこへ行くんだ、まあ、昔は私もやっぱり東京へ行って、もうとにかく東京へ行きたいと言って、
うん、
行って、まあ、東京へ行って6年して、就職は倉敷でいたしましたけれど、まあ、あれからすればいろんなその整備もできてますので、
はい、
まあ、倉敷からですね、まあ、岡山県からもう夢にチャレンジできるような、そして夢が叶えれたと言えるようないろんな整備をしていきたいなというふうに思ってます。
いいですね、
はい、
倉敷から、前半にもおっしゃってましたけど、港もあるから倉敷から世界へっていうこともできるっていうふうにね、おっしゃってたんで。
飛行機もありますからね。
あ、そうだそうだ、飛行機もあるから。
そうそう、飛行機もあります。
もう東京とか大阪とかじゃないですね、もう日本だけじゃなくて、本当にそこの垣根を越えて、国境を越えて、倉敷から岡山から。
そうですね、確かに東京っていうのはすごいんですけれども、まあ、果たしてその住むところかどうかっていうところと、うん、東京で何かいろいろと、ね、夢を叶えるというのとですね、まあ、これだけその距離が近くなってきているので、時間的な距離とか、
はい、
もういろんな物理的な距離が近くなってきているので、うん、まあ、できればそこを目指していかないと、今のこの地方の衰退っていうのは止まらないと思ってます。そういう気持ちでですね、常にそのことを意識して、地方でも大丈夫だと言えるような地方を作っていくと、
はい、
いうことが大事だと思っています。
確かに、
はい、
住むだけじゃなくて夢も叶えて、
はいはい、
そしてここで仕事もしてっていうのを全部叶えられる街、倉敷ってなったら、もうみんな出たくないですもんね。
そうですね、ギリス の言葉ではありますけどね、
はい、
ゆりかごから墓場までっていうことで、
うんうん、そうでしたね、
きちっとの地域地域がですね、うん、そこの住民をいろんな側面からサポートして、うん、支えていくと、
はい、
うん、でもぜひ倉敷岡山県で地方で頑張ってもらいたいと思います。はい、
では、リクエスト曲の2曲目を教えていただいてもいいでしょうか。
はい、銀河鉄道39です。
おお、こちらはなぜ。
五代五の曲なんですけれども、もうこれ私が子供の頃に映画を見ても衝撃を受けまして、古い夢は置いてゆくがいい、再び始まるドラマのためにっていうようなことでですね、
はい、
やっぱりこう新しいものに挑戦していくっていう、とてもですね、今見てもこの映画は感動します。今でも大好きな歌なので、よろしくお願いしたいと思います。
はい、ではこちらのリクエスト曲、後ほどかけさせていただこうと思います。2回にわたってお話を伺いました、三村秀夫さんでした。ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
これからの商店街に注目なの、白壁のも頑張るの。
そんな商店街で今、倉敷桜祭りというイベントが開催中です。今年も茶会やお花見茶や桜マルシェなどが予定されています。また4月6日にはですね、ビオス憩いの広場にて商店街のど自慢カラオケ大会が開催される予定となっています。こちらの参加者を今募集中ということなんですよね。歌好きのちびっこから、とにかく人前で歌いたい学生さん、 日頃鍛えた喉をお持ちのシニアの皆さんまでどなたでも参加できるカラオケ大会となっています。グランプリや審査員特別賞の受賞者にはトロフィーと副賞も贈られるそうです。3月30日締め切り、商店街のど自慢カラオケ大会、参加エントリーはこの桜祭りの Google フォームにて受け付けておりますので、ぜひ皆さん検索してみてください。お送りしてきました白壁えののもっと倉敷知りたいの、次回の放送は4月5日土曜日の午前10時30分からを予定しています。それでは皆さん、またお会いしましょう。
アリベデルチ。
この番組は元谷ユナイテッド株式会社の提供でお送りしました。
私たちは時代の変化とともに新しく生まれるニーズをつかみ、新たなサービス、新たな事業を次々と創造し、常に変化し続ける組織集団であり続けます。ブランニューデイ、元谷ユナイテッド。